2025年5月27日火曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう進んでいきます。私とほぼ同時に独立にドイツのギゼラ・グロースが似た身体症状群を9世紀の前と後とに報告しています。ただ彼女は対称性を強調していますが、私はそうではありません。私は非対称的だと考えています。回復期の方がパワーがずっと大きいのですが、その他に症状の種類が両方で同じだとグロースさんは言っていますけれども、必ずしもそうではありません。入り口と出口の形の両方が同じものの方が再発しやすそうです。また治療関係が良い中で回復時臨界期を通過する場合には、発病時臨界期と症状の内容が変わるように見えます。また遠くは京都大学の村上正史教授が戦時中に緊張病の発病前に植物神経症が見られることがあると簡単ながら報告しておられます。これは今で言うと自律神経症状のことです。発病時臨界期が特にはっきりしている場合を見ておられるのではないかと思います。このように9世紀の前と後とに身体症状が見られることにはどういう意味があるでしょうか。私には臨界期が寺の入り口出口を守る仁王様のように見えました。つまり急性統合失調症状態という苦しい状態が起こらないように、身体疾患が食い止めようとしているのではないかと思いました。一般に身体のうちでも中枢神経系は特別に守られていて、他の身体部分に比べて特別扱いになっています。血液脳関門がその良い例です。神経細胞は直接血液に接していません。神経細胞が浸っている脳脊髄液は血液よりずっと精妙で、成分が一定で安定しています。その機能も特別によく守られていて当然でしょう。そこで私は臨界期のいろいろな現象となって現れるには、それだけの身体的基盤があって、それが統合失調症状態から我々を守っているのではないかと考えました。とここまでにしておきましょうかね。そうですか。中枢神経系は特別に守られていて、他の身体部分に比べて特別扱いになっていますと。おお、いやいやいや、これはなかなかまた なんていうか、まあ、自分の体のことですからね、 もう知らないことがいっぱいあるわけですけど、専門的な専門的な知識がないとわからないことだらけですけど、まあざっくりと私などはもう凡人としては、まあ、体も一つの宇宙だなと まあわからないことだらけだというふうな認識はもともとありますけれども、まあ、その中でちょっとね、また教えていただく、具体的に教えていただく。いや、人間の体っていうのは本当に、まあ、ある種よくできてて、まあ、そのバランスが狂うとまた本当にカオスになるということですよね。いや、本当に勉強になるなと改めて思う。といったところで、時刻が8時7分になるところです。以上です。